今日のテーマは運命改善の秘訣はプラスの言葉を駆使することです。運命改善の秘訣はプラスの言葉を駆使することです。プラスの言葉を駆使すれば必ず心はプラスの状態に変化していくのです。心がプラスに変化してくれば波長の合う番組は必ずプラスの番組になるのです。ところが今見ている番組、現実世界にマイナスの姿があると、どうしてもマイナスを心に取り込んでしまうものです。それでは効果が半減するのです。だからマイナスの姿に対しては、見ざる、聞かざる、言わざるの練習も必要になるのです。神様が無限の無限のチャンネルの放送番組を用意しているのは、人の選択の自由を縛らないためです。最高の番組だけにすれば人の選択の自由を侵害することになるのです。だから神様は人が自分の自由意志を意志で選んで最高の番組だけを味わってくれるのを忍耐強く待ち続けているのです。最高のプラスの言葉を聞いて神様の最高表現に波長を合わせていけば常に新たなる原則の無限の無限の輝きがいっぱいの世界を感じていることができるのです。自分の心にプラスを増やしていけば運命はどんどん良くなるのです。逆に自分の心にマイナスを増やしていけば運命はどんどん悪くなるのです。心の状態によって波長の合う番組を変化するのです。自分の心の状態が自分の運命を決定しているということに気づかない人は運命の奴隷です。他に責任を転嫁したり他に甘えたりして自分の心を変えようとしないから運命は悪くなっていくのです。本当に運命を良くしたいのであれば真剣に努力するものです。マイナスでいっぱいの世界ならば目を閉じ目立つって耳を閉じ耳に線を閉じ口を閉じテープを口に貼って心にマイナスを取り込まないように貼ってそしてプラスの言葉を聞いて心をプラスに整えるものです。環境のせいにしていたら環境の奴隷です。自分に全責任があると自覚しなければ本当の努力はできないものです。それでは運命はどんどん悪くなっていくだけです。プラス思考の人は運命が良くなるのです。マイナス思考の人は運命が悪くなるのです。神様の最高表現だけを相手にする人は大楽天信者です。その人は必ず最高の運命を現実化できるのです。現実のマイナスを相手にする人は心にマイナスを取り込んだ分だけ運命がマイナスになるのです。他のマイナスを掴んで責め裁く人は必ず自分も同じマイナスを表すようになるものです。自分と他人とは合わせ鏡となって同じことを繰り返すことになるのです。神様、無限の無限の輝きを拝み出さない限りはその鏡は永遠に消え去ることはないのです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ幸せな運命であるってね自分で感じていらっしゃる方そのぐらい全員ですよね。ここへね来られる方ってみんなね。ある一つの確認のために来られるんですね。それは何かっていうと根本の一番大事なことをね神様がいらっしゃるというのを確認に来るんですよね。神様が自分の全ての本源なんですね。本当の自分は神そのものですよね。本当の神様が本当の自分なんですね。ただ私たちは神様の全てを一瞬に受け直して っとね、それをあなたに味を受け直し続けてきてたら神様が自分なんですよね。ところが過去の、ね、一部分を掴んで話してないっていうところがあるんです。それで本当の神様を受け直すのを忘れてしまったんですね。神様は無限人間に捉えた宇宙の姿をとってね、一瞬して新たな装いを持って現れてくるんですね。でそれをありがとうございますって深いね、感謝、無限の無限の深い感謝で受けたときに神様の全てを受け直している自分なんですね。それが本当の自分なんですよね。それがずっと続いて垂れ去ったんですけど、ちょっと遠慮の塊になったんですよねちょっとだけ受けて喜んでしまって、それを自分のものにしてしまったところがあるんですね。これが自分のものって掴んだためにただ全部自分のものでなくなるんです。で過去の一時期にね、あこれがね、あ自分の幸せなんだって掴んだだけでね、新しい幸せ全部受けてこなうんですよね。だから過去を掴むっていうことが、ね、過去に執着するっていうことが幸せから遠ざかる一番の原因なんです。呼吸も同じですよね。今ね、新しい新鮮な空気を、空気をね、あの胸いっぱい吸い込んだら、あ幸せって感じですよね。その幸せを吐き出すことが必要でしょうね。吐き出さなかったら呼吸って止まってしまうもんですよね。次に新しい新鮮な空気が入ってこないよね、絶対ね。これ簡単な原理だと思うんです。だから感謝っていうのは宇宙の呼吸なんですね。だからありがとうございますって受けるだけじゃダメなんです。恩返しの心で与え尽くさないといけないね。吐き出すっていうのが必要なんですよね。だから幸せな人は必ず恩返ししないといけないですね。受けたものを与え返すですね。少なくとも神様に対してはお礼を言わないといけないですね。ありがとうございますっていうお礼をね、言い続けるっていうのが一番ね、幸せになるための秘訣だと思いますね。でもそのお礼もね、どれだけ言ったらいいかきりがないでしょ、ね、神様からのプレゼントって本当に人間人間に大きすぎるんですよね。またね、人間人間深いんですね。気づかないことがいっぱいあるんですよ。ちょっと気づいただけでちょっとしかお礼言ってないですよね、うん。そのお礼だけでも無限人間に深く無限人間に起きるっていうふうにね、お礼を言い続けないといけないんですね。だから今の一瞬にね、どれだけお礼を言えるかって、ねえ、言えないですね一回ありがとうございますではね、足りないですよね。それを永遠にずっと言い続けないといけないよ。少なくともお礼だけは言い続ける気がありますよね。呼吸を止めないのと同じでね、神様からのプレゼントを受け続けるためには少なくともありがとうございますを言い続けるっていうね、これを心にしっかりとね持たないといけないですね。神様あまりね、もう無理なことは要求してこないんです少なくともお礼だけでいいって言うんです、ね、ありがとうございますってね、心でお礼を言い続けたらその幸せは循環するんですね。でもそのね、もう簡単なことでよ、ありがとうね、お礼言うことを忘れるんですね。その時からね、神様から遠ざかる。もともとはみんな神様と一体でね、神様を身近に感じて、神様とね、一緒に歩んでたんですよね。それを忘れたのは自分の責任ですよね。だから本当にね、幸せになるのは簡単なんですよ。原理としてね、神様がね、いつも幸せを与え続けてくれるね、神様がいつも身近にね寄り添ってくれるっていうね、幸せから遠ざかるのが難しいんですよね。そのね、呼吸を止めると同じですからね、我慢し止めるんですよね。吸い込んだ空気をいっぱいね、胸いっぱいに溜めて吐き出さない練習を一生懸命するんですね苦しいでしょ ね、だいぶ前にね、何年か前にね、呼吸を止める練習を兄弟にしてね、お風呂の中でやったらしいですね、昨日の時にね、大変ですよね、苦しいのにね。水の中だとまだちょっと楽だったんだとは、どうかわからないですけど、お湯の中でふっとなったら大変ですね。でもその呼吸を止めるということはすごい苦痛でしょ、皆さんね。でもね、呼吸だとわかるんですけど、感謝を忘れるんですね。本当は感謝を忘れたら苦痛なんですよ。ね、しなやすくの心が落ちるんですね。心がもがき苦しんでるんですね。一言ありがとうございますと俺言えばすっと楽になるんですね。だからもう吸い込んだ空気は必ず吐き出さないとね、ダメですよね。同じでね、神様から受けたものは全部お礼で迂回するんですね。もうそれさえできたら、幸せはもう一回、戻ってくるんです、自分の方にね。どれだけね、酸欠で、ね、切れずきで苦しんでもね、大丈夫ですよ。神様は一生懸命ね、人工呼吸を施してくださって。いや、そうですよね。感謝のできない人ってね、もう酸欠で気絶してるんです、ね。それを神様、守護霊さん、守護神さんなんかに、ね、中心になって一生懸命人工呼吸を施して、感謝のできるようにね、戻してきてくださって。ね、それでその感謝の心さえ蘇ったらね、もうね、気絶したんと違うんですよ。ね、気がついてるんですね。気がついても、あとまだ呼吸止める人いてますでしょうかね。たまにはね、いるかもしれないですけど。でも一回、ありがとうございますに気づき出したらね、今度は呼吸止めないですよね。もう苦しさはよくわかってるはずなんでね。だからその感謝の心が、ね、出てきた人が、もう一回ね、こういうとこへ来て、神様と一緒だったんだっていうね、神様で一体なんだっていうね、こう確認をするんですね。だから神様から絶対離れることはできないんです。みんな神様で行きたいですね。みんな悟ってるんですよ、本当はね。これから悟るんじゃないんです。みんなすでに悟ってるんですね。悟ってたんですね。今も悟ってるんですよ。神様とは切り離せない、絶対ね。ただその確認さえあればね、あとはもう自由に、自在に嫌いですね。その確認もありがとうございますをね、繰り返しているうちに気づきが増えて実感できるようになるんです。本当に本当は難しいことも何もやらないんですよね。ありがとうございますということに神様の働きの全部が中にあるんですね。だからありがとうございますさえ心に唱えたら神様が中に入ってくる。神様の全ての働きが中に入って気づきをまず与えてきますよね。それで神様の働きを実感させてくるんですね。だからもうすごい力なんです。ありがとうございます言葉の力ね、言霊の力っていうね、もう神様の働きの全てがあるんですね。こういう言葉はやっぱりね、少ないですね、ないかもしれないですね。でもこれは日本の言葉っていうんじゃないですよ。宇宙の言葉ね、世界の言葉、日本人だけに与えてもらったんじゃないんですね。みんなに与えられた言葉でね。だから誰がね、初めて使い始めたんかってわからないよ。誰かがね、提唱した言葉だったらね、誰かの言葉なんですよね。その石油ですよね、うん。昔からね、使われてますよね。鳴り響いている言葉ですね、昔からね。ただその使い方が、いろんな使い方がされてますよね。小さく使う人ね、大きく使う人、浅く使う人、深く使う人、いろいろですけどね。でも本当は神様は無限に大きく、無限に深く使ってるんですね。単に物をもらってありがとうございますが、小さく切るんです。ね、同じものでも、うちをプレゼントしてもらったっていう受け方がいいよね。ね、 ね、無限に輝いた新しい宇宙をね、今与えてもらったんだと、それをありがとうございますのお礼をね、言っておけるんですよね。で、この世の宇宙だけじゃないんですね。無限の無限のチャンネルが神様の方で用意されてるっていうね、それは全部宇宙なんですよ。だから無限の無限の宇宙はまた別にあるんですね。それも含めてありがとうございますってお礼を言うっていうのがあるんですね。それも一瞬に置き換わってくるんですね、働き宇宙とね。それはもうすごいことなんですね。一瞬に置き換えてくるっていうのはすごいですね。それも一秒じゃないですよ。万分の一秒でもないんです。無限億万分の一秒なんです、ね。時間を超越するぐらいのね、スピードで置き換えてきているんですよね。だから神様のプレゼントっていうのはね、もうものすごいものですよね。だから今掴んだものなんてね、つまらんものばっかりでしょ。ね、どんだけね、素晴らしいってね、掴んでもね、あまりにも小さすぎて小さすぎてね、もうゼロに近いようなもんですよね。それで満足してね、私幸せっていうのはね、神様に対しては、いや本当は失礼だのよ。謙虚と言わないよね。ね、神様の愛を拒絶しているのにね、神様のプレゼントを拒絶している姿をね、実は無礼千万って言われるからね。ね、そのぐらいのもんだよね。だから神様のね、愛のプレゼントをたくさん受けるほどいいんですね。そういう人が謙虚で素直っていうんですね。だからいつも無限の無限の幸せがいっぱいって受けないといけないですね。無限の無限のね、安らぎをいっぱい与えてもらったというふうにね、ちょっと心安らいだぐらいではね、悟り、本当の悟りとはね、ね、程遠いですよね。だから無限の無限に安らぎがいるんですね、本当の悟りにはね。ちょっとお金儲けて財産作ってね、あ、これが自分のものなんて掴んでるのはね、あまりにも一歩計なんですよね。本当に高さって言うとね、宇宙の全てを受け直さないとね、宇宙が自分の家なんだっていうふうに受けた時がね、豊かなんですね。それも無限の無限の宇宙が自分の家なんだって受けた時がね、もっと豊かなんですね。だからね、過去をつかむっていうことがね、どれだけね、バカな生き方かっていうね、ね、これだけが自分を飲んでつかむね、生き方がどれだけね、つまらない生き方かっていうね、もう分かるはずなんですけどね。でもこれもね、感謝の心が蘇らないと気づかないんです。感謝の心の自分は気づくんですね。でも思いの心の自分は分からないですよ。自分のものがあったらいいと思うんですね。自分で勝手に枠をつけてしまう、ね、ここだけが自分のもので掴んでしまうね、うん、でも枠をね、境をね、つけられないもんいっぱいあるでしょ。空気なんかどうだよね、これだけは自分の空気って掴んだらどうするんですか。ねえ、でも空気はね、地球だ地球上循環してますよね。地球一周してますよね。短い時間でね。水も同じよね。海の海流でもそうでしょ。短い時間でね、地球を回ってますよね。もう全てがね、循環してね。これだけ野獣のなんて掴めないのにね、絶対ね。それでも無理やりね、これだけ野獣のもんって掴みすぎるのにね。まあ自分っていうのもないですね。これが自分って掴むのもそうですよ。ね。ね、宇宙が自分って掴むのはね、ちょっと大きいんでしょ。でもこの肉体の人間が自分って掴むんでしょ。小さくなりますよね。魂が自分って掴むんでも小さいですよ。ね。宇宙全体の魂が自分だったらまだ大きいですね。神様のすべてをね、自分として受け入れたら神様なんですよね。だから大きく受けるか小さく受けるだけの違いでしょ。ね、だから小さく掴みすぎたんですよね。 ちょっとだけ空気を吸い込んで止めてきましたね。ね、大きく深呼吸してね、受け直すのがいいですよね。呼吸が自分で、呼吸が自分自分ね。空呼吸と一体ですよね。幸せが無限に無限にいっぱいあるでしょ。気づきがいっぱい増えるでしょ。だからプラスの言葉をね、いっぱい使いますよね。まあ、楽天的っていう言葉ね、楽観的っていう言葉がありますけどね、楽天的っていう言葉は、プラスを数え上げるんですよね。一つ一つね。さっき10条だったら10条のね、プラスのものを全部数え上げるんです、ね。ありがとうございますって唱えながらね。たくさんありますね。ね、全身の細胞をね、全部に取られたら60兆回ね、大変ですね。元気の段階ではどんなんですかね。この一個の肉体に対してもそうですよね。だからね、地球上のフレットのその肉体に対してってね、すごいでしょ。人間だけじゃダメですよね。動物も植物も鉱物もね、全ての存在に対して感謝、愛情をね、してみようって言うんだったら、ものすごい最初のね、ありがとうございますまで言わないとね。忙しいですね。つまらんことを考えてる暇がないでしょ。ね、ありがとうございます言うのに終わりますよね。一つ一つ言ってたら大変ですからね。でもこのありがとうございますということは、お不思議なところはね、その中にね、無限のありがとうございますっていうのはね、無限の無限のありがとうございますの中に持ってる言葉なんでね、フレーク構造のね、照らしをするんですね。だからありがとうございますって唱えることによってね、無限の無限の感謝を全て満ち届かせてくれるところもあるんですね。だから全部に一つ一つね、お礼を言わなかったらいいんですね。一回ありがとうございますということで全体へずっと届くんですね。これがまた不思議な働きをするんです。だからたまには一個一個数えようとするのもいいですよね。でもそれはもう大変なんですね。不可能に近いっていう不可能なんですね。でもその大変さがわからないと、ね、ありがとうございますの一言にね、深みが出てこないですね。一旦不可能だって気づいて初めて一言のありがとうございますまた大きい働きになっているのでね。そのありがとうございますをね、心に唱えるだけでいいんですね。だから神様はね、必要なものはちゃんと用意してくださっているんでね。だからプラスを数え上げるんでもね、このありがとうございますということでできるんですね。全てのプラスを数え上げていくんですね。また楽観的という言葉がありますよね。楽観的という言葉は、ね、全てをプラスに見るっていうんでね、まあ、心で見るんですけどね、観っていうのは心で見るっていうんですね。だから全てをプラスに見る、マイナスには絶対見ないんですよ。例えば地獄ってあるでしょ。神様の表現としてね、放送番組として地獄があるんですよ、ね、その地獄番組も無限に分かれるんですよね。仏教で八大地獄って言うでしょ。大きく八つに分けてますよね。これも八熱地獄だ、気管地獄って分けてますけど、実際あるんですよね。その中がもっとね、細かく分けられるんですね。無限に分かれるんです。だからいろんな地獄があるんですね。でもそれ普通みんなマイナスに見がちですよ。ね、プラスに見える人います見えないとダメなんですよ。楽観的に見るっていうのはね、地獄をも無限のプラスに見るんですね。それができるんですよ、みんなね。感謝の心には、ね、その心が繋がってるんですね。まあ、ちょっと理屈的にね、考えてみたらいいんですけど、もし自分の持ってるマイナスを、ね、誰かが、ね、身代わりに引き受けてくれたらね、その人がマイナスの姿を取りますでしょ。ね、だから地獄のね、亡者の姿をとってね、苦しんでる人をね、全員が自分の身代わりに自分のマイナスを背負ってくれてるっていうね、ちょっと思い返すだけでね、 あ、なんて愛深いね、大事という精神の持ち主なんだろうと思うよ。ね。だから神様の愛の塊に、ね、ね、見えるんですよね。それも一つの楽観的な見方なんですよね。だから地獄は悪いんじゃないですよ。ね。見方一つなんですね。だから自分がプラスにね、見たら、ね、いいんですよ。そしたら神様の与えている無限の無限のチャンネル番組に全部プラスのね、無限の価値のあるプラスの番組としてね、味わえるはずなんです。楽しんで見れるんですよ。だから本当は最高傑作の一つなんです、ね、どの番組もそうですね。一番上のだけがいいんじゃないんです。本当はね、一番上もそれなりに近づけて素晴らしいんですけどね、それは立場を逆にしたら ね逆に見えるんですよ。例えば光が強いって言うでしょ、ね、光の強いのをね、強とする人にはプラスなんですね。でもあまり光強すぎたら困るという人にとってはね、闇が安らぎのね、働きをするでしょ。闇がいいんですよ ね。だから昼は活動しやすいですけどね、夜は寝やすいんですよ。ね、眠れますよね。活動したいときは光があって、明るい方がいいですけど、そのときは光が暗いですね。でも、休みたいときは光があったら寝れないですよ。ね。だから闇が必要ですよね。そのときは、ね、闇が暗くなるんですね。だから立場さえ自由自在にね、変えられたらいつもね、全てをプラスに見ていきますね。だから暑さ寒さもよく見てるでしょ。ね。水泳の好きな人、夏がいいって言うんですけどね。スキーの好きな人は冬がいいんですよ。だから暑いばっかしがいいんじゃないですね。また寒いばっかしがいいんでもないですね。両方ね、立場を変えたらね、プラスにもマイナスにもなりますね。ご飯食べてもそうですね。毎日ごちそうばっかり食べさせられたらね、今度は普通になるんですね。だから断食した方が幸せなんですよ。ね、お腹空かした方が幸せなんですね。だから気持ち一つでね、そうでしょ。何も食べられないときはね、これ飢え死にするなんて相関にならないですよ。断食をして喜んでくればいいですね。それがプラスですね。ね、ちょっとね、1ヶ月や2ヶ月やなしにね、100日、1000日断食をね、挑戦して頑張ってくれたら、ギネスブックに載るかもしれない。楽しんだら続くかもしれないでしょ。ね、できるんですね。ね、普通遭難して死ぬ人はね、上品でいいんですね。ちょっと前向きな希望を持ってたら死なないでしょ。1週間、1週間絶対上に続くもないんですね。1ヶ月、2ヶ月も大丈夫ですよ。死ねないね、絶対ね、本当はね。だからもうね、運命のね、ね、改善決なんて言ったらね、もう考えることはおかしいですね。もうすでに幸せでしょ。運命が最高なんですよ、本当はね。気づきさえすればね、どんな運命も変えんでいいんですよ。ね、そのままでね、そのままで幸せいっぱいなんですよね、本当はね。だから形の運命を変えようというときはまだね、うん、心がとらわれているときですね。形をよくしたいというのがね、まだ今見てる番組を楽しめてたい。ね、今見てる番組をね、最高に楽しめてこそね、本当は会社の自分ですね。その自分が自由にね、番組を変えるのはいいと思いますね。もう無限の無限のチャンネルが用意されてますからね、どの番組でも楽しめるんですね。幸せが大きく大きくなりますね。でも病気一つそうでしょ。病気したら治そうとするでしょ。なぜでしょうね。病気ほど幸せはないのにね。 ね、万病を抱えるのはちょっと、ね、ちょっと大変かもしれないですよね。でも万病を抱えても幸せなんですよ、本当はね。いろんな意味合いでね、幸せなんです。ね、もしね、自分が万人の人の幸せを取り戻してもらってね、自分が万病を抱えたとするでしょ。ね、これものすごい幸せな心になれるんですよ。ね、万人の人を幸せにね、その身代わりのね、大犠牲精神というのはね、本当に神様のね、愛の心と一体化してね、幸せをいっぱいもらうんです。犠牲になって損したんじゃないんでね。この犠牲精神というのはね、もう本当の神様の愛の心なんでね、本当に神様の幸せな心で一体化するんです。だから、普通家族でね、これね、助け合ってるんですよ。例えば母親だったら子供が病気の時ね、自分が無愛になって喜ぶんだよ。もし慣れたらね、喜ぶはずなんですよ。子供の代わりに自分が病気になって苦しんでるっていうね。それで、あ、子供を幸せにできたからって心から喜べるんですね。これは本当なんですね。だから普通家族で誰か病気になるでしょ。みんなの無愛なんですよ、ね。助け合ってるんですね。病気になったら困る人はなってないんですよ。病気になっても余裕のある人はなるんですよ、代わりにね。だからその時の必要性に応じてね、お互いが助け合って誰かが病気になったりしてますね。だからみんな自分の身代わりってね、思うだけで嬉しいでしょ。ね、あ、自分を助けてくれてってね、感じができるんですね、喜べるんですね。だから自分がなってもいいんですよ。みんなの身代わりになってね、助けてるんだってね、思えたらね、幸せなんですね。だからもうどんな形からでもプラスに見えればね、プラスに見れば幸せですね。またプラスにね、ね、拾い上げたらいいんですよね。ただもう幸せだけしかないんですよ、本当はね。もう幸せばっかり。人間にいっぱいあるんですよ、幸せがね。で、その心が神様の心ですね。神様の心をね、受け直した心が神様の心ですね。だから皆さんはもう過去にいろんな苦労も体験して、ね、思いの苦しさをよく味わって、それで神様の心に戻るね。そういう時期に来て、その確認を、ね、伝えたい人なんですね。だからもうこれからも神様から離れることはもう不可能ですよ、もうね。諦めてください。その一言ありがとうございますよね。本当に祈りの言葉として使い始めたらね、あともうこれはもうずっとね、続いてるんです。必ず神様がね、助けに入ってくるんですね。だから神様が助けに入ったら必ずその時に必要な助けをね、せっかくに与えてくるね。だから次に必ずね、また感じが深くなるように決まってるんですね。だから神様が本当にね、助けに入った時から幸せになるしかないんですね。だからね、この神様っていうのはね、無限に無限に謙虚でしょ。人の自由を絶対縛ってこないですよね。ここがもう問題なんですけどね。小さく掴んでね、苦しんでるのを見たらね、早く引き戻してくれればいいのにね、干渉してこないとかね、とりあえずするまで干渉してこないね、とりあえず行ってからですよね、人工呼吸を施してくれるのがね。ね、自分で苦しかったらね、もうね、早くね、呼吸でもね、すればいいのにね、たまに頑張る人があるんですよね。ね、気絶するまで頑張るってすごいことですけど、その時は神様ね、やっぱり解消できないですね。でも、ありがとうございますと唱えた時からね、自分の自由意志でね、呼吸するっていうふうに決めてるんですね。だから神様はいつからでも助けられるんですね。 だから神様のタクシー入り出した時からはもうね、もう絶対ね、諦めてくださいね、不幸にはなれないですよ。ね、だから過去の不幸はね、忘れたらダメですよ。二度とね、うん、体験できないんですからね。苦労はね、もう早くついた方がいいですね。苦労、苦労はすればするほどね、大きい、ね、楽に変わるんです。逃げようとするとね、苦労、苦労しにくい、追いかけするように思うんですけどね。でも苦労はね、うん、受けたら受けただけ強くなるんですよ。ね、で次はそれは苦労でなくなるんですね。ね、あのレスラーとかボクサー見てくださいよね。あんだけね、叩かれて蹴られてね、やるもんですね、あれ痛くないんでしょうかねっていうぐらいね、あれはね、やっぱりね、自分から毎日挑戦してるわけですよね。どんな痛みをね、耐えるね、自分だろうって言ってね、だからどんだけぶん殴られてもね、さらに強くなるっていうんでしょ。だから自分でも叩くんでしょね、バットで叩いたりいろいろするんでしょ、ね、すごいね、するんでしょ、力でね、自分を体を痛めつけるような感じで、ね、鍛え抜くんですよね。だから皆さんがね、その叩いたって体が誘うのにも感じてくれないわけですね。そのぐらい強くなるんでしょ、人ってね。だから苦労すればするほどどんどん強くなるね。苦労してね、弱くなるに違いますね。苦労すればそれと強くなるからね、また苦労をね、楽しく受けられるように変わりますからね。だから早く苦労しておく方がいいですね。いろんなことを楽しめるんですね。でもちょっと逃げるとこありますよね。苦労から逃げるっていうのはね。これ小さい時にね、苦労させてもらわないとね、逃げ出したくなるでしょ。不正なんですね。だからね、小さい時にね、できるだけね、苦労させてあげる方がいいですよね。小さい時はあまり寄り好みしないんです。苦労が苦労って思わないね、平気なのね。これが当たり前って思うんですね。だから喜んで苦労に挑戦していくんですね。小さい時はそうですね。でも大人になるとね、ちょっとね、やっぱり違うんですよね。より好みするんですね。楽な方を選ぶ場合があるんですね。そうすると苦労から逃げようとするんですね。だからそこがちょっと損してるところかもしれないですね。本当は大人になってからでも大きいね、苦労に挑戦する人が幸せを築いていくんですよね。山登りなんかそうですよね。あんな黒石のにってね、そういう時から始めるってありますけどね。でもあれ、本当は喜びなんですね。大変そうに見えて違うんですよ。ね、一回山に登って、次行った時はまたたくましくなってますよね。体力もついてね、たくましくなってるんですよね。だから次登った時もっと楽しいんですね。で、だんだんと高い山に挑戦するんですよ。だから年取ったからじゃあね、もうできないんじゃないんですよ、ね、年齢は関係ないですよね。挑戦した分だけどんどん力がつくんですね。これはもうどんな分野も同じだと思いますけど、何でもできるはずですね、みんなね。肉体の自分ですらそうですから ね、本当の自分から見ると、ね、何でもできるんですね。何でも挑戦してね、何でも楽しんでおけられるはずなんですね。なんか、お前たちのほやほやの自分というのがいいですね。神様からね、出直した本当の自分はね、お前たちの赤ん坊ですからね、過去にとらわれない、ね。困難に戯れてね、苦労を楽しんでるね。最高の運命をたどりますよね。いつも無限の幸せがいっぱいという運命ですよね。自然にそうですよね、皆さんそうですよね。 そういうお話聞きに来たんじゃないですよ。ああなるほど、そうだったね。確認だけよ。これぐらいの話で終わりだとね、質問になります。
今の本当にたくさん出られたら、一人だけでは無理かなかったんですけど、質問今用意してくださってるからどれぐらいありますか。お二人、じゃあ、マイカ
ね、
あの、あって先生
ありがとうございます。いただきまして、本当にありがとうございます。あの、ありがとうおじさんと私たちは、あの、生年月日が、あの、年月全部一緒なんです。
あ、そう、そう。私は分身ですね。解決すればいいんですよね。だからこの子供さん多かったらね、本当はものすごい無限に幸せなんですよ、ね、子供さんに全部手伝ってもらえばいいですね。ご飯炊いたら洗濯から全部ね、子供さんに全部してもらうとね、自分も何もせんで済むの。ね、本当は小さい子供さんにはそれを全部させた方がいいでしょ、ね、もう二っ端から自分の仕事全部してもらってね。ね、子供さんが早く幸せになるようにね、言ってあげたらいいよね。そしたらもう、意識を何もせんで済みますよね。今度孫さんができたら孫さんにしてもらって。ね、そういうのも一つの生き方かもしれないけどね。だから、その、プラスに思えば、いくらでもプラスに見えるし、マイナスに思っていくらでもマイナスに見えますよね。だからどんなマイナスも大きく、次元のプラスに変えていく勉強ですよね。方法は無限であると思いますよ。それを楽しんでみればいい。
はい。綾川さん、なんでも OK になるんだったんで、それだけ自分で言ったら、質問の通りで。
はい。
はい。
はい。はい。もうないですね、思いも願いもね。ああ。感謝はね、思いも願いも消えてないんですね。感謝はもうね、願うこともないね、もうすべて願いが、ね、実現されてるんでね、すでに願いは叶えられてるんで、感謝だけお礼だけでいいんですね。思いもそうですね、思いもやっぱり、あれこれ思うのはやっぱりね、ちょっとね、感謝とは外れてるんですよね。感謝の中にはね、思いも願いも必要ないんですね。すべて一つの手で与えられてるということでね。そうです。そうですね。だから神様のね、プレゼントを全部受け入れたら全部必要なもの繋がってるんですね。もうそれ以上何もいらないっていう状態ですね。でも思いの心は過去の一部を掴んで、これだけが自分のものっていうふうにね、掴むんでね。 足の状態になるんね。だからあれも欲しい、これも欲しいって思うね。こうしたい、あれ、あ、したいってなるんね。だから願いも出てくるよね。だから患者から離れてる状態ですよね、それはね。はい。条例という言葉をね、使っても定義の仕方がいろいろですね。だからチャンネルごとに自分のね、言うた守り方が変わってきますよね。同じ条例さんでもね、自分に合わせて、ね、姿を変えるという働き変えますよね。だから自分は自分の心境さえ高くなったら高い姿でね、守ってくださる姿と言いますよね。だから条例さんの働きでもそうですね。無限の無限のチャンネルに合わせてきますよね。でも本当はね、悟ったつもりだったんですよね。自由以外に可愛くしてくれるっていうのがすごいですよね。で他の全ても本当はそうですよね。自分に合わせてね、自分を守ってる姿かもしれないよね。宇宙の全てがね、自分一人を幸せしたいからね、自分に合わせて守ってくれてるね。だから低い番組、低い番組なりにね、合わせてきてくれてるね。みんなそうですね。高い番組はみんな光り輝いてね、人間人間に輝いた姿で自分に接してくれるね、それは必要だからどうなってるだけでね。はい。それをね、現実化していくと幸せ大きくなるように変化するよね。でも自分のね、心境暗い時にね、いろいろ心配してね、こうな時のね、アイデアはそうね、こうになるようなアイデアなの。そうするとヒントをね、生かして何か作っても失敗ばっかりするよね。だからまずね、第何が自分の心を幸せな状態にまず整えることね、明るい状態に整えたら全部うまくいくんだけど、そう、その方が先にね、した方がいいよね。だから自分は無限の無限ってあっていっぱいなんだっていうふうにね、いつもそういうふうに思い込むぐらいにね、思い詰めるぐらい詰めた方がいいね。それでありがとうございます神様に感謝してたら、幸せになるようにね、アイデアも降ってくるし、周りからのね、助けも入ってくるね。そうね、はい、幸せいっぱいになるようにね、それ働くのね、だから自分の幸せ心配な思いをね、先に消してもらうためにね、ここまでありがとうございますをね、もう真剣に唱えるといいね。本当はね、ありがとうございますもね、真剣に唱えるほど効果が大きいよね。一日一回ではちょっとね、真剣さがないっていう願いがある、ね、そんなことをね、一日一万回唱えてごらん、ね、そうするとね、もう真剣さがね、よくわかるね、神さんが感じていてもね、そしたらこの人はもうね、プラスになるのを願っているというね、助けようというふうにね、そうね、ね、その助けもね、いろんな段階からの助け来るけどね、真剣になるほど高い神様の助けが降りてくるね。 だから1日1万回じゃなくて5万回になるともっと高いからもっと高い世界からのね、うん、アイデアが降ってくるからね。そうすると幸せがパッと実現するようなアイデアがいっぱい出てくるよね。はい。
今のようにご関連しているというか、はい、そういうのを思い込めるように思い詰め込みなさいというのは、先ほど言った思いとか願いとはまた別なんです
よね。言葉を使うときね、プラスの言葉を使い続けたらいいね。
それは思いを追求するとか願うということは違う意味なんです
ね。あの、まあ、思いでも思い詰めと思い通りになるよね。お祈りは祈ることは唱え続けたその通りになるよね。思い通りでもなるよ、ね、思ったらね、思い詰めるぐらい詰めたらすぐに実現するでしょ。マイナスでもなんでもね、うん、だからお祈りはもっと実現力が強いのにね。だから祈り言葉を繰り返すと、ね、回数を繰り返すほど奇跡が起こるのよね。
それはね、奇跡を起こしたいと思って祈るだけでもまあいいってことなんですよね。そういうことちょっと
それは奇跡を起こそうと全然いいね。奇跡を起こるだけね、結果としてね。奇跡ばっかしになったらいいね。本当は奇跡ばっかしなんよ、ね。小さい奇跡ばっかしなし、無限に大きい奇跡ばっかり起こってるのね、本当はね。本当はね、皆さん何もね、事故に遭ってないよ。奇跡の連続よ、これ。本当は大事故に毎日遭わないといけない運命なのに。ね、大難を無難に済ませてもらって、大奇跡が連続して起こってるね、毎日ね。本当は感謝のことでそういうふうに受けたらいいよね。無限の無限のプラスばっかりだよ。ね、だからその感謝の心に戻れたら、ね、幸せな明るいことでしょ、ね。そしたら全部がね、トントン病気良くなるばっかりね。もうすでにいいんだけどね、良くなる姿だけをとにね。はい、
今日来られてる方は、いかによく住みたい、住みたいね、いい住み方をする研究をされてる方とかがたくさんいらっしゃると思うんですが、で、有田さんのテーマを、まあ、このように、このような感情、あのような感情ということで、大事にしていただこうと思っているんですが、その中でどういうのを、相馬教があるとか、閻魔さんは優しいのか、怖いのか、実際にいるのか、それから、本当に自分の姿が やったことの、こう見せられるのか、それで、気づけばそれを磨きをするのかとか、いろいろありますよね。で、次にこの世から死んじゃうときっていうのは、本当は悲しむべきことなのか、それとも喜ぶべきことなのか、人によっても違うかもわからないし、人によっては自分の心情だったね、あの方は死ぬのがありがたいなと思います。そういう意味で、この世への感情、あの世への感情で、どういうお話を聞かれたいか、3、4分ぐらい、ちょっと質問がある、質問、そんなのというのがあれば、ちょっと今、煩悩に変えるっていうのはどう？煩悩とか五大とかそんなに煩悩とか五大とかそんなに煩悩に変えるっていうのは煩悩に変えて聞かれます？聞かれている方ありますか？煩悩とか五大とはあるけど、煩悩に変えるっていうのはあんまり時間に変えると、すみません。どんな字ですか、煩悩。煩悩ちょっと強いんだね、この政治人だよな。初めてですね。 完全にやっぱり人はどっか行ってどこに行ってことはずっと知りたいのでも行ってもい
いのかな。
あの地球近っていうのがあるんですけど、
はい、
地球近、地球に近い心、あの死の直前の心がどうあるかで地の決まっちゃうっていう、その辺のこうなんていうか体みたいな
死の近い心、そこから来てどこに来ますか。
よくあのこの世が夢であちらが本当だって言うんですけども、その意味がよくわからない。そこをちょっとこの世が夢だったって言われます。でも生きてるよね、こっち本当だなという気がするんだけど、なんかこちらが夢だ、うん、
あの世があ
の世が本当でね、
本当ね、
こちらが夢だって。
はい、
もう一個ぐらいで。大体来たんだこれなんで、一応、まあ、この世への感情、あの世の感情の全体像をいろいろお話しているところの中で、まあ、あの地に近づいた時の心の進行によってあの亡くなった時どうなるか、それから人はどこからしてどこに行くのかという、うん、肉体のある内に、まあ、肉体がない亡くなった時はあの世がどこにないのか、あの肉体なかった後のあの容姿なんかはどうかということと、この世が夢であの世が本当というのはどういうことかということと、自殺についての考え方というようなこととまた質問とかお話の後で出てきたらということで、とりあえず第一部はこれだけこれで終わらせていただきます。